耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。このラジオは前編ダミヘとマイカで制作されています。良い子のみんなはイヤホン、ヘッドホンを装着の上お聞きくださいね。もし今使用しているヘッドホン、イヤホンで、ってされてゾクゾクって来ないよってお友達は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えて聞いてみてくださいね。それでは、今日も元気に行ってみたいと思います。というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してニダラジ、ニダラジ第78回目始まりました。いやエアコンがついているというのは大変素晴らしいことでございますね。いや普通の収録の時こうやっぱムワってきちゃうんですけど、ニダラジの収録は涼しい、涼しい、ありがとう。いやいいですね、 BGM があるってというわけで本日のウェルカム ASMR はこちらとなっております。 ペンネームヘリコプターさんから、あ間違えちゃった、モルモットネームヘリコプターさんからいただきました。あやかさん、ニダラジは挨拶間違えてたぞ、おいこりゃ
別のラジオの挨拶使ってるよ、間違ってるよ、なんと直しとくからね。私は耳風が弱いみたいなので、最後に風がつく耳風攻めをやってほしいです。例えばカンフーとか、ハンニンとフーとか、単語の最後がふうになる言葉での耳攻めってできるのでしょうか。よろしくお願いします。ということで、
みだらじふう、みだらじふう、もふもふぼんてん、ふう、もふう、もふう、ぼんてん、もふう、もふう、もふう。
他に何がある？
やっぱり、杏仁豆腐。フーリンゴ、フーチリンゴ、あ、ふーりかけ、ふーりかけ、道に迷う、ふ
ーこんな感じですかね。まあ、ふーってつく言葉だったら何でもできるから、
とふーとかね、
いい感じのふーの言葉見つけたら皆さんも教えてください。というわけで本編に移っていこうかな。本日もモルモットさん、
よろしくお願いしますね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
ラジオ。
書きでふつおた、お便りコーニャー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投稿されたお便りは所長の伊賀崎がビシッとバシッと耳かきをしながらご紹介、そして解決するかもしれないはい、というわけで本日もね、お便りたくさん来ております。こちら、よいしょ。はい、というわけでモルモットネームカナリアンアットオナマリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、みだらじはみだらじはカナリアンです。いつもお仕事などご活動おつくま様です。つい先日、冬のコミックマーケット99の開催中止が発表されましたね。あやかさんも残念な気持ちでツイートをされていたと思いますが、自分も同じような気持ちでした。とはいうものの、秋の M3 への参加中止を表明された時と同様、皆様のお互いの健康を一番に考えるのであれば致し方ないのかなと思っています。もちろんお会いできるのであればお会いしたいのですが、それ以前にまずは彩香さんがやりたい活動ができることが何よりも一番だと考えています。そして僕としてはそれを応援し、素敵なお声を聞くことがやっぱり嬉しいです。そこでです、ちょっと早いですが、今年のイベントの結論は出てしまったということで、目標を定めるのは活力の一つになると思います。今年の状況を踏まえてにはなるのですが、来年のイベントがあるのであればどんなイベントにしてみたいですか？ぜひお聞かせください。僕はやっぱりバイノーラル体験会に参加してみたいですね。もう負けるの前提でいきますが、体験してみたいという気持ちに嘘はつけないです。しかしながらちょっと恥ずかしい気持ちもあるので、ジーンズ着用ぐらいは許していただきたいですね。まあね、こうバイノーラルでお耳を目の前でされたらね、そりゃあまあいろいろ大変なことになっちゃうから、ジーンズ着用したい、目立つ服装はしたくないということなんでしょうね。まあ何のことだかわかんないですね。まあそう、皆様もご存知の通り、冬コミはね、中止が決定されました。 M3 秋は規模を縮小してやるとのことなんですけど、うちのスペースは人がいっぱい来てしまう、やっぱり1メートル以上とか2メートル以上の間隔を空けて並んでいただくってなると、すんごい列になっちゃうし、そんなスペース多分確保できないと思うんですよ。2メートルはまず無理で、1メートルですら結構厳しいっていう感じになっちゃうのもあって、やっぱ参加できないっていう、 M3 秋はもう参加しない、そして冬込みは中止という形に今回なったわけで、なったわけですね。まあどこのサークルさんも共通してイベントがなくなっちゃう、企業はもちろんですね、なくなっちゃうのは残念だなと思うんですけど、まあ落ち着くまではもうしょうがないのかなと。来年はやっぱりイベントがもしあるのであれば、普通に握手したりとかお話ししたりとかしたいですよね。あとはやっぱりもうちょっとこう規模をやっぱり小さくする必要があると思うので、入れ替え制なりなんなりして、その体験会とか、今まで結構大きなところだと密って言うとあれですけど、密接なイベントができなかったので、一人一人に手厚く接することのできるイベント、人数を減らして一人一人にもっと近いイベントをしたいなと思ってます。そもそもイベント自体が厳しいかもしれないですけど、そういうのをやりたいなって思ってます。やっぱりこうバーチャルのイベント、まあ一対一で話したりとかっていうのもありますけど、やっぱこうバーチャルじゃなくて実際にっていうのはね、また一味違うんじゃないかなって思うんですよね なのでそういった形のイベントをやりたいなーなんて思ってますね。はい、まあでもしばらくはねオンライン上でってなってしまうかな。しょうがないですね。という感じです。次、モルモットネーム、みこしばアット鶴ペタ愛好会会長兼代表太陽さんからいただきました。ありがとうございます。社長のあやかさん、みだらじはみだらじはみこしばです。今回はご相談したいことがあります。私は愚痴話や悪口がとても苦手です。話すのも聞くのもあまりしたくないです。ストレスは自分の中で片付けたいので人との会話にしたくないです。たまにでしたらまだいいのですが、話題がそればかりの人と会話をするのは憂鬱になりますし疲れてしまいます。真剣に聞くと参ってしまうので話半分程度に聞くようにしているのですが、それでも少し精神に来てしまいます。愚痴話を聞く上での心持ちなど何かアドバイスをいただけると嬉しいです。まあ悪口、まあ愚痴、愚痴はまだいいんですけど、悪口は私もあんま好きじゃないですね。なんだろうな、まあ例えばどうにもならない、まあ方向性にもよると思うんですよ。なんかあいつ気に食わないんだけどみたいな、そういう悪口はあんま聞きたくないというか、ただこの人がこういう問題行為をしていてどう対策すればいいかみたいな話はまあ嫌だけどしないとなって思います。だから私的に線引きは解決策を模索しているかそうではないか。結構女性によくある特有のただ聞くだけでいいっていうタイプは私も結構苦手ですね。あ、でもわかるんですよ。すごいたまりにたまって私だって言いたい時はあるんですけど、ただそればっかになっちゃうとちょっとなって思いますね。わかる。なのでまあ種類にもよりますけど、例えばなんかこうパートのおばちゃんがもううちの旦那がさみたいな感じの、そういうなのだったらもう本当にただ無心で右から左でうんうんうんうんって言ってれば終わるから、それで流しとくれね。え、わかるんですけどわかるんですけどね。まああとは結構そのじゃあ話を聞いて、じゃあこの人にはこう言ったら解決するんじゃないって自分で解決策を考えてみると、そのつまらない話、つまらない話って言っちゃあれですけど、あのずっと聞いてるふりをしつつその解決策を考えて、でこういう風にしてみたらどうですかみたいな感じで言うのはいかがですかね。でも目上の方だったりとか言えない相手だとどうにもならないんですよね。なんだろう、解決しないことってすごく嫌ですよね。わかるわかる、すごくわかる。だからその人の立場によるんじゃないかな。例えばお母さんとか、なんか仕事先のおばちゃんとか、まあ、そういう上司とか。男性ってあんまこういうことを言わない気がするので、身内の女性の方なのかな、どうなんだろう。男性ってあんまりこうやってぐちぐち言う印象がないんですけど、どうなんでしょうね。そう、あとは共通の話題ならまだわかるけど、全くわからない旦那さんの愚痴とか言われてもあれですもんね知らねえよってなっちゃいますもんね。でもさ、あれじゃない、話題変えようぜそういう話を無理やりしてきたら、そういえば最近入荷したあれのなんか、あそこのお店の新メニューが超美味しいんですよとか、なんか最近入荷したお菓子めっちゃ美味しいですよとか、なんかちょっと楽しい話題に振ってみるとかっていうのもいいんじゃないですか。とか、そういうこと言うのは疲れてる証拠なんですよって言ってちょっとお茶入れてあげたりとか、肩マッサージしてあげたりとか したら回避できるんじゃない？でも余計気に入られて言われるかどうなんだろう。難しい、人間って難しいね。まあとりあえず相手の立場とかそういうのによってまた変わるから、ちょっと詳細よろよろしく。なんか他の機会で聞いてくれれば答えますよ。相手の立場は分かんないと何とも言えないですもんね。以上だ。次のお便りだ。というわけで今度はこっちの耳、よいしょ。モルモットネーム裏赤の周平さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、ミダラジは、ミダラジは知り合いのオタクたちにこのラジオのことを話すのですが、このラジオを知らない方が多いのでどういうラジオか僕は説明しました。その時に気づきました。は、僕は自分の口から最新の性癖をバラしていると。でも僕はいつだって健全です。そうですよねあのさ、なんか勘違いしてるけどこのラジオ健全なんですよ。なんかいろいろ言われ、なんか思うところあるみたいですけど健全なんですよこのラジオ。だから性癖も何もないんですよ。大丈夫、このラジオを進めるなら健全なので癒される ASMR だよ、最近流行りの ASMR だよって言えば何の問題ないです。それはね、多分私のことをね変な目で見てるからそうやって思うだけであって、特にいかがわしいことはないから大丈夫です。しかしあれですね、知らない方が多いっていうのは問題ですね。これは耳奴隷化計画が進んでいないということなので、存分にね知っていただくためにやらなければいけないなと思っております。まだまだですね、ちょっとどうしようかな。なんかもうばらまきたいね、このラジオの CD を。どうすればいいかな。ちょっとこれは模索する必要があるね。無料で配りたいね。ね、そうすれば認知度も上がるんじゃないかなって思う。よし、これだ、ちょっと考えときます。裏垢の周平さんがミダラジを容赦なくお友達に勧められるように頑張りたいと思います。よいしょ。では次モルモットネーム木星ビスケットあとブルマ大好きさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、ミッドラッチは、ミダラジは、春からずっと鼻の調子が悪く、先日アレルギーの検査をしてきました。スギ花粉が過ぎても何か違う花粉やハウスダストに反応しているのではと思っての検査です。ところが検査の結果に驚きです。スギも他の花粉もハウスダストも他の何もアレルギー反応はないのでした。原因としては寒暖差アレルギーや検査のできない黄砂に反応しているのかもということでした。黄砂はあまりない時期だったのでおそらく寒暖差アレルギーかと。彩香さんが今までそう思っていたことが実は違ったということはありますか？アレルギーに関しては結構27品目とかなんかいろいろありますけど、実はなんかもっと細かくて特にほら卵白とか熱してるものなのかそうじゃないものなのかとか、卵一つでも卵黄なのか卵白なのか鶏卵なのかまた別の卵なのか、あとね魚卵も違うんだよね。たらこといくらは全然違くて、それでね引っかかるものも違うんですよね。あとあれ、チーズと生の牛乳、あとはヨーグルト、これも全部分類違うんですよね。だからね、牛乳だけに反応してもヨーグルトなのか生の牛乳なのかチーズなのか、あとチーズにも種類がいっぱいあるんで、実はそうやって細かーく分かれてるので、もっと詳細にやったら何かしら出るんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうとゴキブリという謎の あれにアレルギーを持つ私が言うんですけど、ゴキブリとかね。これは一体どういった形でアレルギーが出るのか非常に謎ですよね。まあ蚊はリン君だからわかるけど、なんだろう。ゴキさんはまあ自主規制みたいな感じなんですか。よくわかんないです。どうやったら反応が出るのかよくわからないんですけど。まあ世の中いろんなアレルギーがありますので、まあ寒暖差含めハウスダストでもいろんなねものあるし、ダニ、ホコリ、ひとくくりにはできないから。あと防腐剤ね、あと農薬で反応する場合もあるよ。だからこれって特定しにくいんだよね。防腐剤とかの化学物質系は絞れないんで。あとあれですよ、潜在に起こしてる可能性もありますよ、くしゃみって。私某すごい匂いのメーカーのやつ、なんか同じ空間で使ってる人がいて、もうくしゃみが止まらないっていう。なんかこう梅雨の時とか匂いがすごいこもっちゃって嫌だなと思って、漂白剤じゃないや、柔軟剤とか香りつけるにしたら、もうくしゃみすごくて、着てる間もずっとクシュンクシュンクシュンクシュンして、でも原因わかんない、何なんだろうと思って、柔軟剤をよしじゃあ入れるかと思って蓋開けた瞬間にクシュンクシュンクシュンって出て、こいつかって。だからもしかしたら意外なところで出るかもしれないよ。本当にね、特定できないんですよ。あの香りとかもそうですけど、その化学物質系、あと駄菓子で反応することもあるし、もうね、わかんないんですよ。うん、一時期ね、そう、アレルギーつながりですけど、私もほら卵かなって言ってたら全然違って、スギ花粉が重症化しすぎて、食べ物に降り積もってしまった、空間に浮いてるスギ花粉が入って食べ物に、それを食べてしまったことによるジンマシンとか、肌についてしまったことによるジンマシンとか、そう、意外とね、盲点なんですよね。だからそう、卵かなって思ったらスギ花粉だったみたいな。多分ね、アレルギー系持ってる人はみんなこれ系あると思うんですよね。本当に意外なものだったりするから、検査で出なくてもちょっとこう少しずつ、これで出た、これで出た、これで出たっていうやつを少しずつ同じ成分使われてるかどうかとかってピックアップをして、で、おそらくこの物質が入ってるものはダメだろうっていう風な予測を立てるとすごいいいって病院の先生に言われました。私もめちゃくちゃいろんなものに反応するので、化粧品とかもこれを使ってるやつはダメとか、そう、選ぶというかピックアップする、大事。謎の症状に苦しむ方もぜひこれをやってください。特に海外産の野菜とかの農薬、結構ジンマシン出る率が高いので、結構敏感な方はお気をつけください。お医者さんみたいになっちゃったよね。アレルギーいっぱいあると詳しくなるよね、本当に。はあ、スギ花粉は滅びろ。というわけで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。基本的にお便りの締め切りは配信の1週間前でございます。お便りが多かったりすると早めに締め切ることもありますので、ご了承ください。お便り早い嬉しい、お便り早い嬉しい、お便り早い嬉しい、お便り早い嬉しい。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか。 月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が闇へで世界征服をもくろむラジオミダラジ。
皆様、みだらじわ、みだらじわ。あやかちゃんが魂を務める VTuber あまねそよぎです。皆様、どうもみだらじわ。はい、というわけであやかちゃんに代わりまして、白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けしていきます。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメさんがピンと元気になれちゃう作品情報をお届けしてまいります。それでは今回の研究結果は、サラサラサラサラっと、毒の5時間45分実際に行為をしていると感じるアダルト放送局6、あやねえと夏休み、たっぷり耳をくなめピーの音、声音同時収録。1ヶ月で1万5000ダウンロードを記録した大人気あやねえがさらに過激になって帰ってきた。どのくらい過激かというと、自分の松だけ過去意味深の型を取り、自分のものと全く同じ型のキノコさんが作れるグッズがあるのをご存知でしょうか。このグッズで作ったファンのみんなのコピーキノコを夏のイベントで大募集、差し入れしてもらい、それを利用して配信してしまいます。プライバシーに関わるので、お名前を出す代わりに差し入れしてくれた順番に番号を用意、放送中に抽選をし、当たった番号のキノコを舐めたり、配信中興奮して溢れたあやねえのお汁を塗りたくってキノコをなでなで、ついには生挿入。生挿入っていうのは別にいやらしいね単語じゃないから言えちゃうんですよ。生挿入してしまいます。体験版はすでに公開中、これの公開日にはもう発売されているかなと思います。いや、もう体験版だけでもすごいんですよ。もう一発出ちゃうぐらい。そしてね、今回の作品、あやかちゃんが作品愛を語るトラックというのがね、体験版の下の方にちょびっとさんの再生プレイヤーの3番目に入ってます。あやかちゃんがすごい気持ち悪いことになってますけど、本編とは関係ないので聞かなくて大丈夫なんですけども、もし作品のいろいろが聞きたいって方は聞いていただけると嬉しいなってあやかちゃんが申しておりました。ただしあやかちゃんが大変気持ち悪いのと、なんかすごいあやかちゃんがただのオタクになってるっていうところ、あとはちっともエッチじゃないっていうところをご了承いただいて、その上でかつ暇な方は聞いていただけるとという感じらしいですね。新作はみだらじ公式ページのお知らせや、78回目更新の時に更新される写真のお知らせの横、あやかちゃんの支援などから行くことができます。体験版だけで30分ほどのボリュームがありますので、それだけでもね、一発できちゃいます。ぜひ聞いてくださいませ。というわけで今回の報告は以上となります。気になる研究結果の報告はございましたか？今回の研究所新聞はここまででございます。ではでは、あやかちゃんとバトンタッチをしてお次のコーナーに行きましょう。はい、バトンタッチ。
リクエスト
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。はい、というわけで本日のリクエストはこちら、モルモットネームソタ塩味さんからいただきました。あやかさん、みだらじわみだらじわ、音のリクエストです。綿棒の音をお願いしますが、綿棒は綿棒でも耳に入れるのではなく容器の中に入っている時の音です。綿棒が容器の中でカタカタするあの音、音声作品では綿棒を取る時になったりしますが、たまにはじっくり聞いてみたいなと思い投稿しました。よろしくお願いします。というわけでですね、早速綿棒をご用意しましたよ。そう、この音ね、私も意外といい音だなって思ってたんですよ。そう、いい音よね。というわけで本日はこの綿棒の容器と綿棒の音に焦点を当てていきたいと思います。ちなみにこれはスパイラル綿棒、私ね、おすすめしたい音が一個あるんですよ。これできるかな。あ、できないかも。あ、できないかも、これ。あ、できた。このね、こうやって、あ、できない。綿棒を折る音。これ。もったいないんだけど。綿棒を折る音ってすごいいい音するの。昔やって怒られた。いい音だからってやってて。入れたやつをこうやってしまう音も好き。ちょっと戻すの。 いやいい音ですね。皆様も家に綿棒あります？ぜひぜひ耳元に持って行ってこの音を聞いてくださいませ。というわけで本日のリクエスト ASMR は綿棒の音でございました。これからもね、みだらじが続く限りリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、皆様眠くなってきたと思うので仮眠室に移動していきましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーですが、すいません、ツイッターとかでは結構告知したんですけど、私が体調を崩したりとかしてて、アミー研究部のシナリオを発注することができませんでした。なので今日は私が直々に寝かしつけるぞというわけで、今日の寝かしつけはね、これぬふふぽんてんぽんてんと、あとはヘッドマッサージで寝かしつけをしていきたいと思います。じゃあこちら貸して貸してお耳、よいしょ、あれ、てんてん、眠くなるのパンパンだったところですよね。安眠研究部だけ後日に撮ってるんですよ。 シナリオがもしかしたら間に合うかもっていう望みをかけて、でも間に合わなかったからこうなってるんですけど、その分告知を入れられるようになりました。ご存知かな、ネイルロマネスクテレビアニメ、ネイルロマネスクスイカちゃん役で伊賀崎出演させていただくことになりましたよ。目覚めた？覚めちゃったか、ごめんね。詳細はツイッターで書いてるから見てね。ちゃんと静かにするよ。
目がトローンとしてきましたね。いいですか、そのまま目を閉じてお布団に入って寝ちゃいましょう。おやすみ、おやすみなさい。本店に戻りたいと思います。
なんじゃこりゃ。というわけで、いかがだったでしょうか。安眠研究部もですね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。基本的に締め切りは配信日の1週間前ですが、アミン研究部はシナリオの発注などそういった 大人の事情がございまして、送っていただいた次の配信回くらいに来たりします。時期は何とも言えません。あとは紹介されなくても支援のところでね、公開されたりするので、まあいろいろ探して見ていただけると嬉しいです。というわけで、第78回目のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信は8月5日の水曜日でございます。なので1週間前ってなるともう公開日当日なんですよね。でも期限が過ぎてもその後ろのところでお便り採用されたりとかしますので、ぜひぜひ諦めずに送っていただけると嬉しいです。ちなみに日直会はまだちょっとコロナの影響があって厳しいかなと思っています。まあいろいろ計画はしてはいるんですけどね。はい、まあイベントにしても何にしても日直会にしてもちょっとね、コロナが落ち着くまでもう少々お待ちくださいませ。というわけで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、ではでは。あ、まだ起きてる？8月3日にも新作ね、全年齢みだらじ大好きなみんなが喜んじゃう全年齢の新作、20時間の新作が出ちゃいます。それもリンクから飛べるので、そっちもよろしくね。ではでは、今度こそおやすみなさい。ではでは、ではでは、ここまで聞いてくれてありがとう。また次回もね、8月5日だぞ。ではでは、ではでは、お疲れ様でした。